栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今月は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニック大林克美先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
大林クリニック院長の大林です。よろしくお願いします。
今週は頭痛と睡眠についてのお話です。寝不足で頭痛がする、また逆にその寝すぎてしまって頭痛がするなんて話もよく聞きますよね。頭痛と睡眠についてはどのような関係があるんでしょうか。
まず寝不足の場合、疲労が取れず筋肉の緊張が続き頭痛をきたす可能性があります。寝不足が続くと活動的な状態、すなわち交感神経が優位な状態が続いてしまい、疲労の蓄積や血行不良が起こり頭痛をきたすことが考えられます。反対に寝すぎた場合は、同じ姿勢を長く取ることによって筋緊張頭痛が起きたり、熟睡モードが長く続いた後に急に目覚めたりすると、しっかり血液を体に送ろうという反応が起きて急に血流量が増えたりして、血管がこう強く拍動してしまって、それが頭痛を起こしてしまうなども考えられます。
そういう仕組みなのかな。私もすごく頭が痛い時にもうズキンズキンってこうなんか脈を打ってるような感じがすることがありました。
偏頭痛などではその脈打つ頭痛が起こることがありえますね。
そうなんですね。先生、この睡眠についてですが、睡眠の質は頭痛に大きく関係してるんでしょうか。またよく言われますが、睡眠時無呼吸症候群なども影響しているんですか。
そうですね、睡眠の質を改善することは頭痛の軽減につながります。ですので規則正しい生活を心がけるようだけで頭痛が軽減することもあります。また平日忙しい日が続くために休日たくさん寝ようとして睡眠のリズムを満たしたりしてしまうと頭痛が悪化してしまうこともあります。休みの日も平日と変わらないリズムで過ごすようにするだけでも頭痛が減ることがあります。またその睡眠時無呼吸症候群の場合ですけども、起床後に頭痛が起こることがあります。これは夜間の高炭酸ガス結晶とか鼻呼吸、鼻呼吸障害ですね、鼻の呼吸の障害などが原因になっている可能性もあります。
朝起きた時に頭痛がする、あれなんかちょっと思い当たることがあるなんて方いらっしゃるかもしれませんね。自分では気がつかなくても無呼吸症候群になっていることもあるんですよね。
そういった方もいらっしゃいますね。外来でも、そういう頭痛が原因で睡眠時無呼吸症候群が分かった患者さんもいらっしゃいました。
そうなんですね。先生、こういった頭痛に対してはどんな治療法がありますか。
そうですね、重症の睡眠時無呼吸症候群の場合には約3割に頭痛を訴えるという報告もありますので、このような方に対しては寝ている間の無呼吸を防ぐために気道にこう空気、気道というのは空気の通り道なんですけども、そこに空気を送り続けて、その気道がこう閉じないように改善させることによって呼吸を楽にさせる治療、CPAP って書くんです、CPAP 療法というものがあります。この治療を導入することで起床後の頭痛を改善させることが期待できます。
はい。頭痛の予防のために、睡眠時どのようなことに気をつければいいですか。
すでに話しましたように、寝不足、寝すぎ、どちらも頭痛になってしまう可能性がありますので、規則正しい睡眠をとることが頭痛予防には重要となります。またどうしても寝不足になってしまう方は15時前に30分くらい仮眠をとると良いかと思います。昼間に寝すぎてしまったり、15時を過ぎてから昼寝をしてしまうと夜寝つきが悪くなって睡眠の質を下げてしまいますので注意が必要です。
寝すぎもダメだけど、でもお昼寝って気持ちいいですよね。先生はお昼寝なさいますか。
私もですね、午前中にこう診療して、その疲れを取るためにだいたい昼の14時あたりから20分から30分くらいの仮眠を取ることがあります。そうすると午後の外来が3時から始まるんですけども、割とこうすっきり午後の外来始めることができますね。
現代人は忙しすぎますからね。
もうちょっと楽な時間を取るようにして、例えばお昼休みなんかにちょっと休めるような、リラックスできるような時間があったり、あるいは体操する時間があったりしてもいいと思いますし、残業がなるべく少なくなって、夜きちんと眠れるような そういう仕組みになってほしいなと思いますね。
そうですね、まあ、健康寿命を伸ばすためにもですね、まあ、ちょっと休憩を取りつつ、あと頭痛体操なんかもいいかもしれませんね。
そうですね、空いてる時間にでもこうちょっと座ったままでもできますから、ぜひ体操していただくのもよろしいかと思います。
はい、今週は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニックの大林克美先生に頭痛と睡眠についてのお話を伺いました。来週は頭痛とオンライン診療についてお話を伺っていきます。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。